秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日のお話の課題は、はいと答えないとき。皆さんはちょっと聞いていいですか？これはみんな手を挙げて答えてもいいです。自分が神様に何かを祈りました。で、その祈りに神様はそのようにと答えてくださった人。何か自分がこのためにこれを祈って神様はそのように答えてくれたという人誰かいますか？僕もいます。なんか、OK、何個が出てるね。Good, good, 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 good. いいですね。祈ることって最高ですね。特に神様が、例えば、明日晴れるようにしてくださいと祈って、明日が晴れたとかね。明日、自動販売機で100円玉が見つかるようにと神様が答えたとかね、そういうことかもしれないですね。こういうことでありますか？神様に何かを祈った。で、神様は全然祈りと違う方法に答えてしまった。神様晴れるようにしてくださいで、次の日は土砂降りとか、100円を与えてくださいじゃなくて100円が取られてしまったとか、ね。そういうことあります？僕もあります。何かありますね。祈ればそういう答えも出ちゃうんですよね。たまに、時々、神様は私たちの祈りに、はいと答えない時があるんです。そういう時にどうすればいいんでしょう。今日は、この、どういうふうに、こういう神様がはいと答えないときに、私たちはどういうふうに対応するべきかを今日考えてみたいと思います。これって、晴れの日が雨になったり、自動販売機に100円が欲しいけれど、100円が取られちゃうときは、あ、神様は何かいいことを計画しているんだということを理解して、理解することができるけれど、もしかしたらその祈りは自分の人生でものすごく大きなインパクトがあるような状況の時もありますよね。例えば、もう本当にもうこれどうしてもなくてはならない祈りで、もう神様どうか答えてくださいと祈りながら、はいと出ない。この仕事のプロモーションがどうしても必要なんで、生活するためにはこの仕事がなくてはならないんですけれど、仕事がなくなっちゃったり。あるいは、健康が、家族の健康が守られるようにと祈りながら、家族のその健康が徐々に悪くなってしまうときとか、家族関係がよく行くようになってお願いしているのにもかかわらず、だんだん悪くなっちゃうときとか、そういうときに、神様のはいというお願いが、神様のはいが出ないときに、どうすればいいんでしょうか。今日の聖書の箇所は、ある二人の姉妹がイエス様に、どうか私たちの兄弟を助けてくださいという祈りをした二人の姉妹が出てくるのです。そしてその姉妹が弟を亡くしてしまいました。弟が亡くなってしまいました。それだけではなく、4日後に、お葬式の時に、イエス様が登場したんです。イエス様どこにいたんですかっていう気持ちで、いっぱいの姉妹たちは、イエス様にどのような対応をしたのかを今日見ていきたいと思います。今日の聖書箇所は、ヨハネの11章です。ヨハネの11章。ちょうどこの11章に入る前のちょっと説明をしたいと思います。イエス様はエルサレムにいました。そしてエルサレムにいたときに、イエス様は私は良い牧者です。というふうにみんなに宣言しました。 良い牧者ですと宣言した一つの理由は、イエス様はずっと生まれつきの盲目の人を癒しました。そして癒して、その人を癒しただけではなく、もう大勢の人がそれにびっくりにして、びっくりになって、最終的に、エルサレムの偉い指導者たちがイエス様のところに来て、あなたは一体何者なのかと問いかかるような質問をいっぱいし始めたのです。最終的にこの指導者たちは、イエス様を冒涜で、イエス様を神の子だと信じなかったので、冒涜で石打ちにしようとしたところだったのです。イエス様はこのように、ご自分についてこのように言いました。ヨハネの10章の27節では、私の羊は私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私について来ます。良い羊飼い、良い牧者は自分の羊をよく知っているだけではなく、時間を羊と一緒に過ごすことによって、羊たちも羊飼いをよく知るようになるということを言いましたね。良い牧者は羊と一緒にいてくれることによって良い牧者である。もう一つ28節では、私は彼らに永遠の命を与えます。すごいです。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。良い牧者は力ある牧者である。どんな敵でさえも守ってくださる牧者、羊飼いである。大会議が来ても、熊が来ても、ライオンが来ても、何が来ても守ってくれる。私だけではないとイエス様は言いました。29節では、私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。完全に守られているよ。ので心配しなくていいですよっていうことを言っているイエス様ですね。良い羊飼い、良い牧者であるイエス様です。もちろん、それを聞いて人たちはもうイエス様信じたいなと思ったけれど、先ほど言った指導者たちは、これはもう、このままで放っておくと、いろんな人がイエス様信じてしまう。いろんな人が、その指導者たちの言っていることを守らないで、イエス様の方に信じていくことで、彼らはイエス様を殺そうとしましたけれど、イエス様は彼らから逃れて、そして遠い荒野の中に入っていきました。そして荒野の中に入っていくところで、いろんな人の話をして、いろんな人がイエス様を信じるようになっていました。ちょうどその時期に、イエス様は、イエス様にある連絡が届いたのです。イエス様の友人、すごく親しい、エルサレムのすごく近くに住んでいた、ベタニアという町、エルサレムの町から約2、3キロぐらい離れてたところです。それほど遠くないところでした。そこに住んでたイエス様とものすごく親しい3人の家族が、兄弟がいました。マリアさん、マルタさん、そしてラザロさんという3人兄弟でした。彼らからある手紙が届きました。まあ手紙というか連絡が届きました。ヨハネの11章の一節。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。マリア、22節では、このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。このマリアは後で、ヨハネの後で出てくる、人ですね。その兄弟のラザロでしたね。3節。姉妹たちは、イエスのところに使い送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが、病気です。病気。イエス様、ラザロが病気です。何とかしてくださいと言いたかったけれど、何も言わないで、病気です もうそれぐらいならわかるでしょう。イエス様に連絡を送りました。本当にイエス様に何かをして欲しくてもしょうがなかったんですね。イエス様は何をしたと思いますか？馬はすぐ乗って、ラザロのところ行かないと、ピャッピャッ行って、じゃピャーってね、エルサレム、ベタニアに行ったと思いますか？行けばよかったのにね。でもしなかったんです。でも大丈夫。前の箇所で、イエス様は別の町にいた人を、その場で癒すことができた。近くにいなくても人を癒すことができるから、大丈夫でしょう。ラザロを遠くからでも癒すことができる。でもイエス様はそれもしませんでした。何をしたかというと、信じられないような行動をするんです。イエス様の反応は、これを聞いて、イエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。イエス様にはすぐ行かないんです。後で見ますけれど、二日間、その場に行っちゃうんです。どこにも行かないんです。でも、その前に、こういうふうに言うんです。この病気は、もう一個前に戻っていい？ごめん。この病気は、死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。続きを読むと、それによって神の子が栄光を受けることになりますと言ってるんですね。最初に言うことは、この病気にはある大切な目的があるんです。その目的は、神の栄光が示されるためって書いてありますね。これってどういう意味かな？みんなこの言葉よく聞きますよね。神の栄光が示されるときに、神の栄光が受けるために。栄光ってどういうことだかわかりますか？その人の、そのお方の存在が周りの人によりはっきり見えるようになることですよね。栄光が示されるというのは、イエス様、天の神様の存在が変わるのではなく、その存在がよりはっきり見えるようになるためなんです。イエス様はこのような似たようなフレーズを別の時にも言ったのを覚えていますか？すごく似ている状況でした。盲目の男性。あ、盲目だったっけ？あ、そう、盲目だったね。弟子たちがエルサレムに入った時に、盲目の男性がそばにいたんですね。で、弟子たちは言ったのを覚えてますか？イエス様、この人は、盲目であった理由は何ですか？この人が罪を犯したんですか？その時、罪を犯すと、なんか嫌なことが起こるとみんな信じたんで、この人が悪いことをしたんですか？両親が悪いことをしたんですか？イエス様の答えは、どっちとも。この人が、今見えない理由は、神の栄光がこの人を通して見えられるようにするためです。そしてその結果、この男性に目が見えるようになっただけではなく、この男性がイエス様は本当に神の子であることをはっきり見るようになったことで、この男性に永遠の命が与えられたのです。永遠が変わったのです。すごいことが起きたのです。イエス様は彼の目を開いただけではなく、その結果、彼はイエス様を信じることができて、永遠の命を持つようになったんです。すごい。イエス様は、ラザロの病気の目的は、神の栄光が、周りの人がよりよく見えるように、なるためです。病気になった理由で、いろんな人がよりはっきり神様の、イエス様の存在を見えるようになるためでした。すごいね。どうなるんでしょうか。五節に進みましょう。あ、タイム。ちょっとポーズね。みんなも祈るときって、神様の祈りの答えの目的って、よくそういうときもあるの。大切ですよね。 ただ神様は僕たちの祈りを聞く理由は、あ、はい、いいよ。お父様、お菓子ちょうだい、いいよ。お父様、こういうことしてくれる、いいよ。だけじゃないんです。神様の祈りの答えの目的は、もっとすごい目的があるんです。答えることによって、自分は神様のことをよりはっきり見えるようになるためです。はっきり見えるようになればなるほど、本当に信頼できるんだなってわかるようになるためです。神様が信頼できるから、信仰を神様に置くためなんです。すごくない？その目的でラザロの病気を、の祈りを答えてくれる。5節続けてみると、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。もう親しかったです。もう本当に親しかったです。で、6節を見ると、しかし、イエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。この二つの聖句って合わない感じがしませんか？イエス様はラザロと家族たちね、みんなすごく愛していたけれど、何にもしなかった。不思議だね。6節のこの状況を見て、イエス様って本当にその人たちあんまり好きじゃなかったんじゃないかな、ほっておいたんじゃないかな。いや、違うんです。5節によると、彼らを本当に愛していたっていうことを私たちが見えるように覚えさせるためにあるのです。たまにイエス様はすぐ答えない時もあるんですよね。すぐ答えない理由が私たちを愛しているからです。たまに私たちは早い答えを望んでいるときね、こうしてください、答えをすぐくださいと思いながら、そのすぐの答えは私たちが最も必要としているものではないときもあるんですよね。その神様をよりはっきり見えるために、すぐ答えることよりも重大な大切な答え方があるから、イエス様ここで待ちましょう。神様の御心、神様の栄光、天のお父様の栄光を示すためには、2日間滞在する必要がある。すぐ行きたいけれど、すぐには行かない。もっと大切なことが彼らの人生に起こるから。待たなければならない。この姉妹たちが、イエス様がなかなか来ないことに気がついたときにどう感じたと思いますか？イエス様が本当に僕たちをそこまで愛してる愛してるって言いながら全然来なかったじゃん。イエス様来てくださいと願ってイエス様が来てトントントントントン、僕だよ、私だよ、ラザロはどうだ、すぐに癒すからっていう、そのドアの叩きを待って待ってなかなか来ない。なかなか来ない。みんなは感じたことは、イエス様に見捨てられた感じが、すごい気持ちがあったんじゃないでしょうか。イエス様がもう何にもできないんじゃないかっていう気持ちがあったかもしれませんです。そしてそれだけじゃないんです。イエス様は、後で来るんです。で、後に気がついたら、イエス様は2日間何にもしなかった。急いで来なくても、一生懸命急いで来たんだけれど、どうしても間に合わなかったじゃなくて、2日間のんびりしてた。って思わない？イエス様どうして？彼らがイエス様のことについて、この場面で感じたことは、いろんな気持ちが湧いてたでしょうね。なんでだ、なぜイエス様来ないのか、なぜイエス様来ないのか、いろんな不安を抱えていながらイエス様を待っても来ない、待っても来ない。彼らが感じていたこと、彼らが心の中で思っていたことは現実とは違ってたんです。実際に イエス様は彼らのことをものすごく愛していました。そしてこのストーリーを続けてみると、数週間を見ていきたいと思いますけれど、すぐには全部見ないですけれど、数週間の中でイエス様はマリアとマルタとラザロのためにものすごい祈りの答えをするんですけれど、その場面でその状況にいた姉妹たちは、イエス様がなぜ来ないのかわからないので不安でいっぱいでしたけれど、彼らの彼女たちが抱えていた不安、その気持ちは現実とは全然違っていたのですね。イエス様のことと。たまに私たちの気持ちは現実を裏切ってしまう時もありますよね。こうじゃないかと思いながら、本当は全然そうではないけれど、自分の気持ちはこうだと思ってしまって、どうしてこうなのかがわからないけれど、気持ち的にこういう感じに、こういうふうに思うんですと思いながら、現実は違う。本当は神様は真実なお方なのに、神様はなぜ私を見捨ててしまったのかと思ってしまうときってありますよね。神様はちゃんと自分のことをよく気にかけているのに、なんで私のことを思わないのかっていうとき、私たちの気持ちが現実と全然異なってしまうときがありますよね。そういうときに、自分の気持ちを神様にぶつけることは大切だと思います。神様、正直何やってるのって思いたい時ってありますよね。あの詩篇を読むと、ダビデもすごく似たようなことを神様に何回も何回もぶつけてますよね。なぜ私を見捨てたのですか。もう死ぬところです。嘆きで覆われていますという言葉がいっぱい出てきてますよね。神様にぶつけてください。神様それを喜んで受け入れます。その気持ちを神様にぶつけながら、これは私の気持ちです。でも現実は違うかもしれませんので、私の今抱えている現実と、私のあなた様の忠実さ、真実さを覚えて、その気持ちと信仰を、そのテンション、日本語では、英語ではテンションだけど、日本語ではテンションじゃないよ。
緊張。
そう、緊張感。こうだけれど、こうであることは知っているけど、こう思うけれど、こうであることは知っている。神様にそれを委ねて、信じる大切さがありますよね。自分の感情、気持ちをイエス様に委ねて、イエス様を信頼する大切さ。そういう気持ちを抱えていた姉妹たちでしたね。私たちもそういう時にも、感情に追われないように、信仰も持つ大切さもありますね。二日間過ぎました。で、とうとう、イエス様がベタニアに行く時が参りました。七節。それから、イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。八節。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？弟子たちは、まあ、ラゾロは、病気があっていることは知っていたと思いますけれど、弟子たちの最も注意しているところは、ユダヤに戻りたい。ユダヤはエルサレムの場所でした。エルサレムの地域でした。なので、エルサレムに行ってしまうと、また殺されるんじゃないかなって、弟子たちはもう大心配でした。どうすればいいのでしょうか。9節の答えは面白いです。イエス様は、イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。ユダヤの時代では平均の1日の昼間の時間は12時間あるので、その12時間の間に一生懸命働こうというような考え方がありましたね。そして10節を見ると、しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。 昼間の中で一生懸命、時間があるときに一生懸命頑張って働きましょう。夜になるとその計りが、その光がないのでつまずいてしまいます。イエス様は自分にある時間をよく知っていましたね。覚えていますか？時々聖書を読む中で、もう本当に大変な、もうこれはもう死ぬな、イエス様死ぬなと思う時って時々ありますよね。もう大勢の群衆に囲まれて、彼らをイエス様崖から投げ出そうとか、もう先ほどの石、あの指導者たちに囲まれて、みんな石持って、もうこれ今度こそ殺すぞっていう気持ちで、聖書はなぜかそういうところでもイエス様は彼らを通り抜いたとか、イエス様は彼らの場所から去ったという、いうふうにどうやってやったのかさっぱりわからないけれど、なぜかイエス様がそこから逃げ出すことが、離れることができたのか。で、よくそういう時にあるフレーズがあるんですね。それはイエスの時ではなかったって書いてあるのね。面白いですよね。時ではなかった、まだイエス様がこの地上を離れる時ではなかった。面白いですよね。聖書の中で私たちにはみんな時がある。つまり、この地上を去って、天のお父様に、天の神様に会う時が来る。みんなそうです。僕たちとイエス様の違いは、イエス様はその時はいつだったかもう分かっていたのです。僕たちは分からないんです。たまになんか、あの、冷蔵庫に牛乳のパックに賞味期限がありますよね。賞味期限。この日にちまで飲みましょうねっていう、あの賞味期限ありますよね。僕たちの人生が賞味期限と考えられば、賞味期限が見えないんです。どこまで持つかはわからない感じですね。自分の人生はいつまで残っているのかわからない。ある人はもしかしたら短いかもしれないです。思うより短い賞味期限になっているかもしれないです。あ、もう他の人は短く見えてもまだまだ十分時間があるかもしれないです。その日にちが見えない中で僕たちは生活してるんです。いつ暗闇になるのか、光がなくなるのかわからないので、与えられるという日にちを一生懸命生きるべき、神様の与えられた役割を果たすために生きる大切さがありますけれど、イエス様の場合はもうちゃんと賞味期限は分かっていながら、まだ大丈夫、まだ大丈夫なので、もうエルサレムにいても大丈夫だから気にしなくていい、レッツゴーみたいな感じでしたね。のでイエス様は弟子たちを連れてって、行きましょうと行きました。そしてそういう中でイエス様はこういうふうに言いました。11節。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。12節。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。みんな病気だったのが分かっていたので、もしかしたらもう眠った方が回復するんじゃないのかっていうことを言ってるんですね。13節を見ると、イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味で眠りを言われたものと思っていたのである。なぜイエス様は眠っているんですって使ったのでしょうかね。面白いですよね。眠っている。起こしに行きましょう。眠ることは一時的なものですよね。みんな眠ったことありますか？起きたと、起きました？みんな。まだ大丈夫だね。ちょうど10時か11時か、まあ、2時、夜になって、家族に、ああ、疲れた。じゃあ寝ますと言って、家族がみんな、やめて！そんなことしないで！起きるかどうかわかんないじゃないのって誰も言わないですよね。言わないよね。寝ると起きる。のが標準でしょ？今日寝るけれど、明日起きるかな？大丈夫かな？って心配しながら寝、まあ時々あるかもしれないけれど、普段はないですよね。今日みんな無事に起きましたね。感謝です。イエス様が寝るっていうところを、ラザロに対して言ってることは、 深い意味もあると思います。イエス様に救われているものは、死は一時的。寝るんです。でもいつか、イエス様に目覚められるんです。イエス様が起きなさいって言ってくれるから、死はずっと続くものではなく、一時的なものなのです。だからイエス様は、ラザロは眠っているけれど、起こす時間が、起こしに行きましょう。と言ったのですね。もちろん弟子たちはそんなことさっぱりわからないままで、寝た方がいいんじゃないのって言いながら、最終的にイエス様は彼らに明らかとはっきりと言うんですね。14節を見ると、イエス様はこう言うんです。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。ラザロは死にました。私の愛するラザロ、仲間が死にました。15節。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。不思議です。さあ、彼のところに行きましょう。友人が亡くなった。いなくてよかった。って言わないですよね。でしょ？最後の時に一緒にいたいな。で、いない時に悲しみますよね。ああ、最後の時一緒にいたかったな。一緒にいてよかったなって思うけれど、イエス様の場合は、愛するラザロが、仲間が、死んでしまいました。でもいなくてよかった。なぜイエス様はそのようなことを言うんでしょうか？不思議ですよね。その答えは、まさにこれなんです。あなた方のため。あなた方が、信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。つまり、イエス様は、ラザロの死をそんなに心配してないんです。もっと大切なことがあるんです。それは、みんなが、弟子たちも含め、マリアとマルタも、そしてラザロを含め、そして周りにいたみんなが、イエスを、よりはっきり見えるためでした。そしてはっきり見れば見るほど、イエスは信頼できるお方であることを理解して信仰を置くことのためでした。すごいですよね。そこで一人の人はこう答えました。16節。そこで、デドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子に言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。トマスさん。トマスさんはちょっとネガティブな人ですね。正直。ちょっとネガティブですね。いろんなことは聖書、トマスがよく出るときにすごくネガティブな、ちょっと否定的な感覚が見えますよね。もう一人の、別の箇所で、後で見ますけれど、別の箇所で、もう一人の人が、死から生き返った人が出てくるんです。で、その人が、生き返ったことを聞いたときに、いや、私はもう自分の目で見なきゃ、もうそんなこと信じれないよっていう、そのような、結構ネガティブですね。そんなことあるわけないじゃんっていうような感じの人でしたね。で、エルサレムに戻るということはもうネガティブで考え、もうイエス様死ぬわ。もうこれはもう逃れ道はないや。イエス様死ぬんだ。おいみんな、イエス様は一人ぼっちで死なせるのわけにはいかないぞ。みんなで行って、みんなでイエス様と一緒に死のう。ね、イエス様の弟子ならそれぐらいは俺たちはできるぜ、みたいな感じで、もう、勇気を、ネガティブですけれど、イエス様はすごく信頼、後についていくね。熱心、献身なトマスでした。僕たちも行って、主と一緒に死のう！それぐらいはできるぞ、僕たちは。そういう気持ちで、死に直面する目的でエルサレムに向かいました。死に直面しました。けれど、彼らの死ではありませんでした。ラザロの死に直面した弟子たちです。17節から22節をみんなで読んでみましょうか。 もう時間がもうそろそろ終わってきてます。イエスがおいでになると、ベタニアの町においでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。もう4日間でした。18節。ベタニアはエルサレムに近く、15スタジアム、2、3キロほど離れたところにあった。19節。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。エルサレムの町にすごく近かったので、いろんな人はラザロやマリアとマルタのことをしていたので、エルサレムから大勢の人が彼を慰めるためにベタニアの村に向かっていたのですね。20節。マルタはイエスが来られたことを聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。21節。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。もうぶつけてるのね、思うよ。なんでいなかったの？そんなに遠くなかったはずでしょ？22節。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。気持ちと現実の信仰がぶつかり合っているような会話ですね。彼らがその場面でその瞬間に感じていたことは、イエス様なぜ入れるはずだったのになぜいなかったのですか？何かができたにもかかわらず、なぜ何にもしなかったのですか？という気持ちだったんですよね。その結果、ラザロは死んでしまいました。彼らがその瞬間感じていたことは、こういうようなものだったかもしれません。イエス様、あなたは自分のことを良い牧者、良い羊飼いと呼んだにもかかわらず、誰も私の手から取り去れることはないと言ったにもかかわらず、ラザロからあなたの手から取り去られてしまったのではないでしょうか。死がラザロを取り囲んでしまったのではないでしょうか。イエス様、私と良い牧者は羊と一緒にいると言ったにもかかわらず、一番私があなたと一緒にいる必要な時にいなかったじゃないですか。という疑問がいっぱいあったと思います。そういう気持ちでいっぱいだったと思います。彼らは感じていたことは、イエス様がラザロを死から守ることができなかった。イエスは彼らのことを思ってはいなかったから、時間が過ぎてしまった。その結果、ラザロは彼らに失われた。という気持ちでいっぱいでしたけれど、現実は全然違いました。全然違いました。こういう時にこそ、イエス様が彼らの祈りに、はい、と答えなかった時にこそ、彼らが感じていた気持ちと、本当の現実と一致していない時、彼らは気持ちをイエス様に委ねて、イエス様の本当の存在に信頼する必要があったのです。こういう時にこそ、イエス様はちゃんと支配しておられる。現実は何でしょうか？これなんです。イエス様は死に奪われたのではないです。その全然逆です。イエス様は死からラザロを奪い出すのです。死からラザロを取り戻してくるのです。死そのもの自体はラザロを取り 掴むことができないことを言ってるのです。次の23節を見ると、イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟は蘇ります。死はイエス様の力を奪い取るようなものではなく、イエス様の力を証しするものになるのです。なりたくなくてもなるのです。死はイエス様の力の証人になるのです。死さえイエス様の手から奪い取ることができないイエス様の本当の力の存在を証しするものになるのです。すごくない？この話は残念ながらこれで終わりにしなきゃいけないです。マジで。ごめんなさい。マリアとマルタもしばらくの間待たなければいけないので、僕たちも待ってもいいかなと思います。ので、今日はこのことを覚えてください。答えが見えないときに、待っている間に、私たちはどのようにイエス様の答えに対応するべきか。すぐにはいが出ないときに、どういうふうに私たちは、イエス様を見上げるべきか。それはこれです。たまに、僕たちが思っていることは、現実と異なっているときがあることを忘れないこと。感じることは感じるべきです。で、それをイエス様にぶつけて、天のお父様、こういう気持ちです！で、ぶつけること。神様はそれを喜んで受け入れます。でもその気持ちは現実じゃないこと。私たちは全てを見えるわけではないです。ので見えないところで神様が働いていることを忘れないで、主に信仰、信頼を置いて、気持ちと信仰がぶつかるときには、信仰を神様に委ねて、信仰によって主に信頼しましょう。そうすることによって私たちも神様のその経験を取らないと、通らないと見ることができない主の栄光を経験するための大切な歩むべき道であることを覚えておくことですね。そうすることによって私たちも主の栄光を見ることができるのです。本当の存在をよりはっきり私たちも見て経験することができるための大切な道であること。それを覚えて、主の祈りの答えを待ち望みましょう。お祈りします。天のお父様、あなた様の祈りの答えは、私たちの想像の限界に限られていないことに感謝します。あなた様は私たちの思いをはるかに超えておられるお方です。そのため、私たちはあなた様の働き方を完全に理解できなくても大丈夫。あなた様が私たちの人生の中でどのように働いているのかを完全にわからなくても大丈夫。苦しい時期を通っている時にそのことを私たちに思い出させてください。私はあなたの良い牧者。あなたのそばにいる。見えなくてもいる。あなた様、あなたは私に支えられている。それは見えなくても支えられている。そのようにと私たちの信仰を支えて強めてください。そして私たちの人生にそのはいという答えがすぐに来なくても、あなた様に目を置いて信仰と 気持ちがぶつかる中で信仰を主に委ねて信仰を保つことができるように捧げてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。